今朝はマタイによる福音書9章18節から26節の御言葉に行きます。この聖書箇所には2つの出来事が記されております。1つはある指導者の娘が死から命へと戻されたという出来事であります。もう1つは12年間も出血の続く病を患っていた女性がその長い病の苦しみから解き放たれたという出来事であります。そしてこの出血の病の女性が癒されたという出来事は指導者の娘が命に返されたという出来事の途中に起こったこととしてその間に挟み込まれる形になっています。この18節と26節を、今朝と、再来週2回の主の日を費やしてみたいと思うのですが、あらかじめ申し上げておきますなら、実はこの2つの出来事は1つのことを語り示しています。その1つのことといいますのは信仰とは何かということであります。2つの出来事は共通して信仰とは何か、このことを鮮やかに語り示しているわけです。そのことを確かめた上で今朝は主イエスが出血の病の女性を癒したもうた、その御業に目を留めたいのです。この女性の病は婦人病の一種であったと考えられています。血が流れ続けて止まらない病。そしてこの苦しい病がもう12年も続いておりました。この病はこの女性からあらゆるものを奪い去っていく病でありました。そのことは3つの点から言うことができます。第一に、この病が彼女の命を縮めていたということです。イスラエルでは出血は文字通り命そのものの現象の病とされておりました。それは血とはすなわち命である、そういう考えがあったからです。血は命であるとすれば血が流れ続けるということはそのまま命が削られていくことであったわけです。彼女は来る日も来る日も実に12年もの間自分の肉体から流れ続けてやまない血を目の当たりにしていたわけです。それは間違いなく死の恐れをもたらすものであったわけです。第二に、この病のために彼女は全財産を使い果たしていました。いろいろな医者に診てもらってもよくならないということを続けているうちに治療費がかさんで、そして極度の貧しさに陥ってしまっていたということであります。第三に、20節にこのようにあります。するとそこへ12年間も患って出血が続いている女が近寄ってきて後ろからイエスの服の房に触れた。おそらくこの人はそっと主イエスの背後に近づいて主イエスの御衣に触ったわけです。その振る舞いは本当にささやかでひそやかで目立たない、誰もそれに気づかないようなものであったと思います。ここで私たちが踏まえておりたいことは、このささやかで目立たない振る舞いは、単にこの人の性格から来たものではなかったということです。つまりこの人が奥ゆかしい人であったからとか、あるいは気弱な人であったからとか、そういうことではなかった。実はこの出血の病は、当時のイスラエルでは宗教的に汚れた病であるとされていたわけです。レビ記15章などにある律法の規定に従って、当時女性は月経の間は汚れているとみなされ、宗教的な儀式にその間は預かることができませんでした。つまり神に近づくこと、神を礼拝するということができませんでした。さらに神だけでなく人に近づくこと、人との接触も禁じられました。 つまり宗教生活からも社会的な交わりからも遠ざけられたわけです。普通の女性はその期間が終われば元の通りに礼拝もでき、人々との交わりの中で生活することもできました。けれどもこの病気は血を流し続けるわけです。出血が止まらないわけです。ですからこの人は実に12年もの間、神様を礼拝することも人々と共に生きるということもできなかった。全くの孤独であったわけです。このようにこの人は病そのものの苦痛ということにとどまらず、いくつもの苦しみに取り囲まれていたわけです。この病気はこの人が人として生きる上で当然持つことを許されるはずのいくつものかけがえのないものを奪っていたのです。まさにこの人は全てのものを失っていたのです。しかし三条の説教で主イエスはこうおせになっていました。五章三節、貧しい者は幸いである、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。この人が病のために何もかも奪い取られてしまったこと、自分では何も持たなかったことは幸いなことでありました。なぜならだからこそ彼女には主イエスという方が見えていたからです。この世の諸々のものに遮られることなく主イエスを見ることができたからです。そしてこの方を求めることができたからです。つまり主イエス、この方が彼女にとって唯一頼るべき方、また希望であった。そのことほど幸いなことはないわけです。そのような境遇にあるときほど人間が豊かであるというときはないのです。満たされているというときはないのです。なぜならあらゆる富、朽ちることのない宝がこの方から来るからであります。マタイの福音書にはこれまでにもこの女性の境遇と似た人々のことが記されていました。例えば8章1節以下に記されていた重い皮膚病を患っていた人です。あるいは5節以下に、8章5節以下に記されていたしもべを癒していただいた百人隊長です。この人々には共通してある奥ゆかしさがありました。その奥ゆかしさもやはり彼らの性格から来るものであったというよりは、めいめいの悲しい境遇から来ていたものであった。重い皮膚病はやはり当時のユダヤにあって宗教的に汚れた病とみなされて、病人は宗教的にも社会的にも差別と偏見の中に置かれ、神との交わりからも人間同士の交わりからも隔離されていた。役人隊長は異邦人でありました。異邦人はユダヤ人たちから救いから漏れた人間であるとみなされていたのです。しかし重い皮膚病を患った人、異邦人の百人隊長、そして今朝の出血の病に苦しめられていた女性、この人々に共通していたのは奥ゆかしさだけではありません。もう一つ共通していたものがありました。それは何か。それは信仰であります。信仰ゆえに彼らは主イエスを求めたのです。信仰ゆえに彼らは主イエスに近づいていったのです。重い皮膚病を患った人は主イエスを求めて人里離れた村、場所から街中に出ていった。私は汚れています、私は汚れていますと叫びながら進んでいった。そして主イエスに近寄りひれ伏して、主よ御心ならば私を清くすることがおできになりますと言ったのです。百人隊長は言いました。 主よ、私は異邦人であるゆえに、あなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば、私のしもべは癒されます。御言葉をください。そうすれば、しもべは癒されます。今朝の出血の病の女性はどうであったのでしょうか。20節、21節。すると、そこへ12年も患って出血が続いている女が近寄ってきて、後ろからイエスの服の房に触れた。この方の服に触れさえすれば治してもらえると思ったからで。主イエスがまとっておられた衣には房がついておりました。彼女はその衣の房に触れたのです。繰り返しますが、出血の病を患っている者は汚れたものであるとみなされておりました。礼拝から遠ざけられたというだけではなくて、彼女が手を触れたものは汚れている、また彼女が手を触れたものに触れたものも汚れるとされていた。それゆえ、この女性が主イエスの衣の房に触れるなどということはしてはならないことである。そんなことはあってはならないことであった。もし触れられたなら、触れられた相手は驚いて飛び抜くようなことであった。そのことを彼女はもちろん知っていたはずです。その振る舞いがどのようなもので、どのような結果を招くことになるのか、その恐ろしさも知っていたはずです。それでも彼女は主イエスの衣の房に触った。なぜでしょうか。これが信仰なのです。これがキリストの教会が古代から現代に至るまで主の前に表してきた信仰なのです。この人が主イエスの衣の房に触ったとき、主イエスは振り向かれたと22節にあります。主イエスは振り向かれた、それは彼女のこのささやかな信仰を捉えてくださったということです。主はこの一人の人を女に止められたのです。長い苦しみの果てに、ただご自身に望みをかけて、ご自身にその存在のすべてをかける、その彼女の信仰を見て取られたのです。主イエスは一人の人間の魂の重さを見過ごされることがない方です。どれほどひそやかであったとしても、ご自身を切実に求める者の苦しみや願いや、そして望みを決して見逃されることがない方です。どれほど貧しく弱い存在をも、一つのかけがえのない魂として見守り、見取ってくださる方です。そのようにして主は私たちを愛してくださり、私たちの存在を極みまで愛してくださり、私たちの命を重んじてくださる。信仰とは、この主イエスの愛を信じて、この愛を求めることであります。そしてこのお方に向かって手を伸ばすことであります。そのようにするときに私たちは命を受ける、息を吹き返すのです。主イエスは彼女に語りかけられます。22節。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。その時に彼女は治ったとあります。ここで治ったというのは、ただ単にこの肉体の病が癒されたということにとどまりません。肉体も魂もひっくるめて、一人の人間がその全存在において神の御手によって癒されたということ。 すなわち救われたということです。主イエスは彼女の12年間の苦しみをすべて癒してくださいました。これまで幾重にも積み重なっていた苦しみや悲しみの一つ一つをすべて取り除いてくださいました。病の苦しみのみならず、神と人との交わりから遠ざけられていた孤独からも解き放ってくださいました。出血は止まり、彼女は清いとみなされたからです。ただその御衣の房に触れるほどのささやかな振る舞いけれども、それはこの人にとって主イエスを求める、救いを求める、先ほども見たように命がけの振る舞いでありました。そこにこの人の信仰がありました。そして主イエスはその信仰に応えて、このように大いなる救いの恵みをお与えくださったのです。そして仰せになったのです。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。私たちの教会は宣教100年、開始100年を迎え、先週は朝の礼拝の後に臨時会総会を開催して、100周年以後の教会の歩みを方向づける2つの文書を採択しました。また次週は記念礼拝を捧げ、記念講演会を開催します。このために今週は特に祈りを合わせたいと願っています。コロナ禍での準備ということもありまして、今回の記念事業の準備は簡素なものとなりました。派手なイベントをするわけでもなく、いわば静かにこの節目の時を迎える、そのような形となりました。しかし覚えておりたいのであります。記念事業を大勢の人を招いて派手な仕方で行うということ、これは教会にとって必ずしも本質的なことではありません。そうしたことをなすことで、お互い自己満足や達成感を覚えることはあるかもしれません。しかしそこに信仰がなければ、そこにキリストがおられなければ、共にキリストに信頼する心がなければ、何をしても意味はないんです。打ち上げ花火を上げて終わってしまうんです。教会にとっての本質的な技は信仰を継承していくことです。宣教開始100年のこの時に改めて確かめておきたい、教会にとっての幸いは一人一人の目にキリストという方が見えていることです。そしてこの出血の病の女性のように、キリストを求め、キリストに信頼し、キリストに向かって手を伸ばすことです。100年の歴史の中で私たちの教会は多くの恵みを受けてきました。キリストにある喜びのうちに歩み続けることを許されました。一方で世界情勢やこの国の社会の現実や、また教会自身の現実を見るときに、決して楽観できないいくつもの課題があります。私たちの教会にもこれから取り組んでいかなければならないいくつもの課題があります。また古代教会の時代から現代に至るまで、教会は数々の試練と困難の中を歩んできました。そのことをどれほど覆い隠そうとも、また作ろうとも、それが教会の歩みの現実です。そのように教会はいつもどの時代も生きてきた。そして苦しみ悩みながら、キリストを頭とする教会を建てようとロープしてきた。その歩みはこれからも変わりはないでしょう。ともあれ、教会は信仰に生きる群れであります。どのようなところを通ることになろうとも、信仰があれば大丈夫であります。 そっと主イエスの背後に近づいて、主イエスの御衣に触れる、その信仰があれば大丈夫です。1900年のこの時に、私たちが何よりも見つめるべきは何か、他のいろいろなことではないでありましょう。この一人の女性のこのささやかな振る舞いの中にある確かな信仰であります。100年の節目に私たちはこの信仰を確認して、そして歩み出したい、来たる歴史の歩みへと歩み出したい。そしてあなたの信仰があなたを救ったと仰せになって、この一人の人を救われたキリストのお姿を仰ぎたい。教会がなすべきはそのことの他にはないのだと祈ります。主なる神様、私たちがこの節目の時を迎えるにあたり、またどのような歴史のさなかに置かれる時にも、信仰とは何かということを見誤ることがないように、聖書が語り示している主を信じた人々の信仰の在り方をよく学び取って模範とすることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。